声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。
広報立林、2025年12月、第1336号。総ページ数32ページ。今回の主な内容は、特集、立林で共に生きる、2ページ。決算報告、予算執行状況、10ページ。市功労者表彰、叙勲、褒章、12ページ。年末年始の業務案内、14ページ。本文に入ります。特集、立林で共に生きる。このページは10枚の写真で埋まっています。写真は今年7月から8月に開催された立林イングリッシュサマーキャンプの様子です。市内の小中学生が外国語指導助手 ALT と英語を用いて世界各国の遊びを体験し、交流を楽しみましたと書いてあります。外国語指導助手 ALT の先生方、多国籍の参加した子どもたち、みな楽しそうに過ごしている様子が表情や仕草から見受けられます。この特集の内容は市のホームページからも見ることができます。ホームページの翻訳機能などを使って読んでみてください。二次元コードが載っています。立林市の17人に1人が外国人。町中や学校では外国ルーツの方を見かける機会が増えており、また食品産業や製造業、福祉の現場など、近年多くの外国人労働者が地域を支えています。今年4月、本市では外国人住民の増加に伴う多文化共生社会の実現のために、市民共同化を共生社会推進課に改称し、共生社会推進課内に多文化共生係を新設しました。共生のこと、自分にできることについてみんなで一緒に考えてみませんか？立林市に住む人口は約7万3000人。その中で外国人の人口は約4300人。直近5年で1700人増加。つまり、立林市の人口の約17人に1人が外国人です。文化、習慣の違いを認め合い、関係団体と連携し、住民同士の交流や学びの場が広がる、誰もが安心して暮らせる地域を目指します。市内の外国人人口の国籍別割合の円グラフが載っています。ベトナム 25%、ミャンマー 16%、ネパール 10%、中国 10%、フィリピン 9%、バングラデシュ 6%、ブラジル 5%、インドネシア 5%、パキスタン 4%、スリランカ 3%、その他 7%。人口はいずれも令和7年10月1日時点のデータです。 国際交流協会会長に聞いた。外国人増加と共生のあり方。館林が大切だから負けたくない。館林市の外国人の割合は約 6% ほどですが、その年代を考えてみてください。彼らは主に就労を目的として来日しているので、その大半が働き盛りの世代です。人口減少が著しく、また高齢化が進む中、彼らの労働力や活気には 6% という数値以上に大きな影響力があると思っています。人口が減り、定住外国人の数が増えているのはどの自治体も同じ。その中で外国人に選んでもらえる、住みやすいと感じてもらえる環境づくりは、地域社会の持続性に大きく関わってきます。私は、ふるさと館林が大切だから、この都市間競争に負けたくないのです。国際交流協会では、国際交流祭りやバスツアーをはじめとしたイベント、日本語教室などの事業を定期的に開催しています。しかし、参加してもらうことが目的ではありません。交流はあくまで共生のための入り口、一歩目に過ぎないのです。国籍に関係なく、地域社会の一員として。外国人住民はお客様ではありません。館林という地域社会で暮らす市民の一人です。日本人と外国人が対等な関係で街づくりに参画する。お互いの困りごとを自然にサポートし合う。誰もが楽しみながら生きることができる。それこそが本当の意味での共生が進んだ社会の姿ではないかと私は考えています。上村明義さんプロフィール。館林市出身。平成25年に館林市国際交流協会に入会。3年前より国際交流協会会長を務める。今や、決して特別ではない外国人、多文化との触れ合い、福祉の現場や子どもたちの学び、そして地域の取り組みを覗いてみましょう。
特集、館林で共に生きるの続きです。3つのケースが紹介されています。ケース1、暮らしの現場。介護は対話から学びと心で地域を支える。今年1月に就労のためミャンマーから館林市に来たザザラインさん、ティンミャウさんの2人は入ヶ谷町のグループホームで介護職員として働いています。来日から1年未満とは思えないほど流暢な日本語で仕事のことや館林での生活のことを教えてくれました。施設の利用者さんと一緒に見た桜がとても綺麗でした。日本語や資格の勉強、これからも頑張りたいです。日本語の学び方、ティンさん、仕事中は基本的にすべて日本語なので、利用者さんや仕事仲間との会話の中で言葉を覚えています。わからないことはすぐに社長や先輩に聞いて教えてもらっています。思い出に残っていること、難しく感じること。ティンさん、利用者さんは自分の家族だと思って手伝います。利用者さんが元気がないときは私も悲しいし、あなたは心が優しいねと言われたときは嬉しかった。春に桜を見に行ったとき、利用者さんと一緒に喜んだことが思い出です。ザザさん、難しいのは漢字。真似して書いたり、意味を聞いたりして勉強中です。記録を取るときに、ひらがなでもいいと言われるけれど、なるべく漢字で書けるようになりたくて。仕事の目標、ザザさん、漢字以外にも、日本語能力試験や、介護福祉士試験に合格するための勉強を頑張りたいです。日本と母国との違いで困ったこと。ティンさん、 ゴミ処理の方法には戸惑いました。住む場所によって出していい日や種類が違うので難しかったです。今も時々迷うことがあるので、まずは社長に確認してからゴミを出すようにしています。館林の好きなところ。ザザさん、街並みが綺麗なところと交通ルールが整っているところです。みんながルールを守っているから安全な街なのだと思います。ティンさん、桜を見たツツジが丘公園はお気に入りの場所。来年も花見の時期が楽しみです。二人がエプロン姿で仲良く腕を組んで写っている写真があります。二人ともにこやかにピースサインをしています。写真と一緒にミャンマーの国旗の絵があります。ミャンマーの国旗は上から順に黄色、緑、赤の横三色旗の中央に白い星が描かれています。言葉やマナーを学ぶ場は職場以外にも、日本語教室、市国際交流協会ではボランティア講師による日本語教室を毎週開催しています。日時や場所など詳しくはホームページをご覧ください。同時に交通やゴミ出しについてのルール教室を開催する日も。お気軽にご参加ください。協会ホームページの二次元コードがあります。日本語教室で学んでいる写真が2枚あります。生徒の女性が勉強しているのを白髪の方が見守っているところ、テーブルを囲んで5、6人で楽しそうに学習しているところです。その隣にインドネシアから来日したパルリン・マリンガン・マルブンさんの写真があります。7年前に来日し、今は講師として参加しています。日本語の勉強は一人だとつまらないけれど、みんなと学ぶのは面白いです。上達のコツは、勉強への意欲と、とにかく日本語でコミュニケーションを取ることだと思います。写真と一緒にインドネシアの国旗が描かれています。インドネシアの国旗は、上半分が赤、下半分が白の二色旗です。ケース2、広がる世界。伝えたいが増えた海の向こうで始まる学び。7月28日から8月4日に、館林市の姉妹都市であるオーストラリア、サンシャインコースト市などへの派遣に参加し、本当に楽しかったです、と口を揃えて話す二人。現地での思い出や今後の展望について教えてくれました。制服姿で明るい表情の二人の写真があります。館林市出身、第28回館林市中学生海外派遣団員、谷村玲さんと新井宗志さんです。写真とともに日本の国旗日の丸が描かれています。外国人の友達と会話をもっと楽しめるように。応募の理由、きっかけ、谷村さん。幼い頃に香港に行ったことがあり、海外に対して興味はありました。市の派遣事業があることを知って、外国の文化を学んだり、友達を作ったりしたいと思ったからです。新井さん。自然豊かなオーストラリアに興味があり、親の勧めもあったので、経験として参加してみたいと思っていました。実は今回が2度目の応募で、念願が叶い、嬉しかったです。外国人への印象の変化。谷村さん、外国人は日本人よりも主張が強くてはっきり物を言うイメージでした。でも実際に現地で接してみると、私が英語をうまく話せなくても、最後まで聞いてくれたり、聞き取りやすいようにゆっくりと話してくれたり、いろいろな場面で気遣いや思いやりを感じました。新井さん、昨年団員だったいとこから話を聞いていて、あまりネガティブな印象はなかったです。行ってみて感じたのは、 想像以上に優しい人が多かったこと、特にホストファミリーとの交流が思い出に残っています。派遣を経た今、頑張りたいこと、将来の夢。谷村さん、英語の勉強をもっと頑張りたいです。オーストラリアの学校でできた友達とずっと連絡を取っているんです。今は翻訳機を使っているけれど、いつか自分の力だけでフレンドリーに話せるようになりたいです。新井さん、僕も英語の勉強です。英語を話す力や聞き取る力は将来きっと役に立つ。受験勉強はもちろん、英語の資格やテストにも積極的に挑戦していきたいと思っています。経験や学びが将来きっと役に立つはず。二人が参加した授業はこちら。中学生海外派遣授業。市では語学力の向上と国際感覚を身につけることを目的として、平成5年から中学生海外派遣事業を行っています。今年は16人が参加し、様々な異文化を体験してきました。事業の詳細はホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。海外派遣事業の様子を写した写真が5枚あります。公園の芝生の上で、くつろぐように横になっているカンガルーと触れ合っているところ、3人の中学生がカルタについて発表しているところ、代表者でしょうか、ミナの前で話をしているところ、仲良くなった友達とハグしているところ、交流した学校の生徒たちとの集合写真の5枚です。
ケース3、街のつながり。おいしいは共通語。食から始まる異文化交流。ベトナム出身、ベトナム料理教室講師、松本杏さんと、大分県出身、帯木町区長の豆田健一さん。今年6月に、ベトナム料理教室を開催した帯木町区。約100人が参加し、大盛況で幕を閉じました。どちらか一方ではダメ。歩み寄ることが大事。共生についてそう語る豆田区長と、帯木町在住の松本さんにお話を聞きました。きっかけは昨年の餅つき大会。ベトナム料理教室はどのような経緯で、開催したのですか。豆田。昨今、外国人への対応が求められている中で、自分たちにできることがないかと考え、開催したのが令和6年度の餅つき大会でした。まずは、地域に住む外国人に日本の文化を知ってもらおうと、そこで、アンさんたちと親しくなり、次は外国の食文化を体験する機会を作りたいと考えました。ベトナム人に講師になってもらい、作ったり食べたりする中で交流をしてもらいたい、そんな思いでした。松本、隣組長を務めたことがあり、豆田区長のことは知っていました。実は、餅つき大会を通して日本人だけではなく、近くに住んでいたベトナム人とも仲良くなれたんです。豆田区長から講師にと誘ってもらったので、たくさんの人を呼ぼうと張り切りました。多くの人に参加してもらうために、豆田、料理教室用に日本語とベトナム語のチラシを作りました。それを持ってベトナム人が住むアパートにアンさんと向かい、一軒一軒説明して参加を呼びかけたんです。松本、それから材料の準備は大変でしたね。教室では生春巻き、揚げ春巻き、バインミー、ベトナム風サンドイッチ、バインセオ、ベトナム風お好み焼き、 フォーを作ることになりました。日本で買えるもので、どのように本場の味を再現するか、日本料理とベトナム料理は似た部分もありますが、なかなか難しかったです。豆だ。何度も試食会を行って、開催まで3ヶ月くらいはかかりましたね。当日は多くの人が参加していましたね。豆だ。私たちが誘った人が自分の友達に声をかけて連れてきてくれたようです。日本人も外国人も、帯木町区以外からも多くの人が来てくれました。特にフォーは大人気で、長蛇の列になっていました。料理教室も試食会も参加者の笑顔が見られてよかったです。松本、教室の後、日本人のママ友からレシピを聞かれたり、ベトナム人の友人からまたこういう機会を作ってほしいと言われたりしました。押し付けるだけではうまくいかない。料理教室以外の取り組みや今後の目標について教えてください。豆だ。日本人が押し付けるだけではうまくいきません。相手の文化を知って、認めて、それから日本の文化とどうすり合わせていけるのかを考えてみる。外国人も、住んでいる日本の言葉やルールを知ろう、学ぼうとする。お互いに歩み寄ることが大切で、今の社会に必要なことだと思います。最近週に一度、アンさんを含むベトナム人に日本語を教える時間を作りました。その名もピーナッツサークル。私の名前が由来です。気軽に楽しく、しっかりと日本語の基礎を学べる場所にしたかったんです。今後はベトナム人以外とも、交流や勉強ができる場を作っていきたいと考えています。松本、日本に来て約10年。漢字や文章はまだ難しく感じることもあるけれど、これからも頑張ります。紙面の上半分に大きな写真が載っています。お二人は松本さん提案のハートポーズで笑顔でパチリ。写真の説明があります。また、紙面の下に、ベトナム料理教室、試食会の様子を写真で紹介、協力し合い、笑い合い、仲の深まるひとときでした。のコメントとともに、大小8枚のスナップ写真が紹介されています。1枚目は、長テーブルに向かい合って座る、5人ほどが写っています。大きなお皿にはベトナム料理が盛り付けられ、タレの小皿とペットボトルが見えます。ペアの T シャツを着た若いカップルと、お子さんを膝に乗せて食事をする女性、そしてメガネの男性が写っています。2枚目はマスクとエプロン。三角巾で身支度をして料理をしているところです。3枚目は笑顔の忠市長が写っています。お皿に乗ったベトナム料理とご飯でしょうか。両手に一つずつ持っています。4枚目は長テーブルに向かい合って座る4人の年配の女性。メニューは同じようです。5枚目は長テーブルに向かい合って座る8人ほどの若い女性が写っています。皆さんは親指を立ててグーのポーズです。6枚目も料理中のスナップです。7枚目は宴台を前にマイクを持ち話をしている豆田さんが写っています。8枚目はフライパンで揚げている春巻きです。 春巻きは8本見えます。アンさんのおすすめレシピ、ぜひ作ってみてくださいのコメントとともに、笑顔のアンさんがタイトル部分を指す写真が載っています。ベトナム風揚げ春巻き。漬けだれをナンプラーや甘口チリソースに変える、パクチーやミントを添えるなど、アレンジを加えても美味しくいただけます。シーフード風味に仕上げたい方は、豚ひき肉50から100グラムをむきエビに置き換えてください。材料10本分です。豚ひき肉250グラム、春雨20グラム、乾燥きくらげ5グラム、人参4分の1本、玉ねぎ4分の1個、万能ネギ5本、春巻きの皮10枚、油適量。A、調味料。卵1個、塩胡椒少々、鶏ガラスープ小さじ1。B、漬けだれ。醤油大さじ3、酢大さじ2分の1、ごま油大さじ1、おろし生姜小さじ2分の1、白いりごま小さじ1。作り方。1、春雨と乾燥きくらげを熱湯で戻し、春雨は1センチから 1.5 センチ幅で切り、きくらげは千切りにする。2、人参は千切り、万能ネギはみじん切りにする。3、豚ひき肉、玉ねぎ、1と2に A を加えて粘りが出るまでよく混ぜる。4、春巻きの皮に3を乗せ、空気を抜きながら巻く。皮が破れないよう、緩めに巻くのがポイント。5、170度の揚げ油で転がしながら、全体がカリッとするまで揚げる。6、漬けだれ B を混ぜ合わせ、漬けだれを作る。写真は、カリッと揚がった春巻きが5本、お皿に盛り付けられています。緑の葉の野菜がアクセントに添えられてあります。はじめの一歩、一緒に。あなたの一言や行動で街が変わります。できることから始めてみましょう。挨拶してみる。挨拶から人と人とのコミュニケーションは始まります。日本語教室に通う様々な国の皆さんが各国のこんにちはを教えてくれました。一人目はアメリカ出身の女性、エイバー・シーブラさん。こんにちはは英語でハロー。二人目はベトナム出身の男性、ズオン・ヒエ・プハットさん。こんにちははベトナム語でシン・チャオ。三人目はバングラディッシュ出身の男性、アカンド・ナヒドゥル・イスラムさん。こんにちははベンガル語でハーロ。四人目はミャンマー出身の男性で、モハメド・ユネスさん。ミャンマー語で、ミンガラバー。五人目は、中国出身の女性で、エン・イ・リーさん。中国語で、ニー・ハオ。六人目は、館林市出身の日本語教室講師の本田瑞希さん、男性です。 本田さんは他の言葉とともに音で聞いてみましょうとのコメントで YouTube を指しています。ここに YouTube の二次元コードが載っています。笑顔の皆さんは若い男女で、指で V サインや両手を広げよろしくねといったポーズで写っています。なお、それぞれの国のこんにちはの文字の綴りと国旗も紹介されています。イベント相談に参加してみる。ホームページや各種 SNS 広報誌などでお知らせしています。興味があるものに参加してみてください。今年のイベント括弧一部として4枚の写真が紹介されています。1枚目は日本語発表会の様子でマイクの前で発表をしています。2枚目は水かけ祭り、3枚目は国際交流祭りと書かれた看板と、そのそばに建てられたテントに集まる人々。4枚目は写真展、ロヒンギャを知る旅で展示物を見る人の後ろ姿が写っています。外国人相談、時、第2、第4火曜日、正午から午後3時、ところ、市役所市民ホール。対応言語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。一人20分程度で相談は無料です。外国語を学ぶこともできます。の吹き出しとともに、笑顔の相談員と相談をする人の後ろ姿が映っています。優しい日本語を使ってみる。優しい日本語とは、日本語が不慣れな方に配慮し、語彙や文法を調整した日本語のことです。ポイントは、は、さ、みの法則。は、は、はっきり言う。さ、は、最後まで言う。み、は、短く言う。例えば、1、ここにお願いしますは、この紙をここに置いてください。2、地震なので気をつけて。これは、地震です。頭を守ってください。3、使えないわけではないです。これには、考えてみてください。答えは右下にありますのコメントが添えてあります。なので、この答えは使うことができますでした。優しい日本語に正解はありません。優しい英語で kind 気持ちと優しい英語で easy 伝え方で誰にとっても理解しやすい言葉になります。紙面いっぱいに、園庭で3歳から4歳くらいかと思われる黄色い帽子の男の子と、日よけのある赤い帽子の女の子が手をつないで歩く後ろ姿が写っています。二人の間に違いがあるから話したくなる。わからないから教え合える。みんなの一歩で明日の街はきっと今日より近くなる。の言葉が載っています。取材を通して様々な方とお話ししました。そこで感じたのは、人の思いや行動には世代も性別も国籍も関係ないということです。共生社会には特別な準備も完璧な言葉も必要ありません。表情や挨拶、そして何よりやってみようの一歩から、 共生生活は始まっているのです。違いを楽しみ、互いを認め合う。多文化共生が進む今、その気持ちや行動は、決して外国人のためだけではなく、自分と違う誰かと共に暮らすすべての人にとっての暮らしやすさにつながるはずです。ここ、館林から一緒に始めてみませんか？
令和6年度決算報告。本市の令和6年度決算が9月の市議会で認定されたことを受け、決算状況を報告します。決算の詳しい内容については、ホームページをご確認ください。市ホームページの二次元コードが載っています。はじめに一般会計、市民生活に深く関わる福祉や保険、教育、道路整備などを行う会計のことです。歳入348億300万円。歳入の内訳とその割合、金額、10項目あります。1、市税 35.8%、124億6195万円。皆さんに納めていただいた市民税、固定資産税、軽自動車税などの税金。2、国庫支出金 16.9%、58億8529万円。自治体が行う特定の事業に対して、国から交付されるお金。3、地方交付税 11.3%。39億3423万円。自治体の財政状況により公的サービスに格差が生じないよう、国から交付されるお金。4、繰入れ金 7.3%、25億4198万円。基金からの取り崩しや他の会計から移されるお金。5、県支出金 6.6%、23億1452万円。自治体が行う特定の事業に対して、県から交付されるお金。6、地方消費税交付金 5.8%、20億453万円。地方消費税のうち自治体に交付されるお金。7、市債 5.3%、18億3630万円。公共事業などの財源として借りた市の借入金。8、諸収入 3.7%、13億331万円。制度融資にかかる預託金収入や、給食費の実費徴収金などのお金。9、繰越金 1.7%、6億393万円。前年度の決算で生じた最低剰余金を、次年度の歳入に編入したお金。10、その他 5.6%、19億1696万円。市の施設の使用料や地方剰余税などのお金。合計348億300万円。歳出325億4085万円。歳出の内訳とその割合、金額。10項目あります。1、民生費 38.1%、124億1356万円。子どもや高齢者など福祉の経費。2、衛生費 12.4%、40億4978万円、保健活動やゴミ処理などの経費。3、教育費、11.7%、38億1434万円、学校、社会教育、文化財保護、スポーツ振興などの経費。4、総務費、11.5%、37億4560万円、庁舎の維持管理、税務事務、戸籍や住民基本台帳事務、選挙などの経費。5、土木費、9.8%、31億8225万円。道路や公園、公営住宅、区画整理などの経費。6、交際費、6.8%、22億1432万円。公共事業などの財源として借りたお金を返済する経費。7、商工費、4.7%、15億1548万円。商工業や観光の振興などの経費。8、消防費、3.1%、9億9785万円。防災や消防の経費。9、農林水産業費、1.1%、3億5509万円。農業の振興や担い手育成などの経費。10、その他、0.8%、2億5258万円。議会の運営や勤労者支援などのための経費。合計325億4085万円。歳入348億300万円と、歳出325億4085万円の差。最低剰余金のうち、財政調整基金に17億円を積み立て、残り5億6215万円は翌年度に繰り越されます。次に、特別会計。特定の歳入を特定の歳出に充てて運営していることから、一般会計とは経理を別にしている会計のことです。特別会計名3項目あります。1、国民健康保険。予算減額、80億6862万円。収入済み額、74億2557万円。支出済み額、73億5802万円。2、介護保険、70億1565万円。70億2633万円。67億5233万円。3、後期高齢者医療。12億8524万円。12億6750万円。12億6131万円。合計予算減額163億6951万円、収入済み額157億1940万円、支出済み額153億7166万円。次は基金と資債残高の推移。令和2年から令和6年。1、財政調整基金。災害などの緊急時の対応や、 経済情勢の変動による財源不足への対応など、緊急事態に備える市の貯蓄、基金残高、令和2年28億9000万円、令和3年30億4000万円、令和4年33億9000万円、令和5年36億1000万円、令和6年33億7000万円。2. 臨時財政対策債。地方財政収支の不足額を補填するため、地方公共団体が特例として発行してきた地方債。市債残高、令和2年137億円、令和3年141億円、令和4年135億円、令和5年125億円、令和6年115億円。3. 市債、臨時財政対策債以外、市債残高、令和2年130億円、令和3年133億円、令和4年133億円、令和5年141億円、令和6年148億円。4. 臨時財政対策債とそれ以外の市債の合計。市債残高、令和2年267億円、令和3年274億円、令和4年268億円、令和5年266億円、令和6年263億円。次は、健全化判断比率。健全化判断比率とは、令和6年度の実質的な赤字や実質的な将来負担等にかかる指標。健全化判断基準は、国の判断基準以下です。健全化判断比率は4項目あり、それぞれ、館林市と国の判断基準が比較されています。1.実質赤字比率、館林市、赤字なし。国の判断基準、早期健全化イエローカード、12.60%。財政再生レッドカード、20.00%。2. 連結実質赤字比率、館林市、赤字なし。国の判断基準、イエローカード 17.60%、レッドカード 30.00%。 3. 実質公債費比率、館林市 5.9%、 国の判断基準、イエローカード 25.00%、 レッドカード 35.00%。 4. 将来負担比率、館林市 81.9%、 国の判断基準、イエローカード 350.0%、 レッドカード、記載なし。資金不足比率。資金不足比率とは、公営企業の資金不足がどの程度あるかを示す指標。公営企業会計の資金不足はありません。公営企業会計の名称、下水道事業会計、資産不足比率、不足なし。経営健全化基準、20.0%。問い合わせ、財政課、電話、47-5105。次は、 令和7年度上半期予算執行状況。今年度上半期9月30日現在の歳入・歳出状況などをお知らせします。一般会計。一般会計の予算減額は、当初予算に補正予算と前年度からの繰越分を加え、328億1761万円となります。歳入。項目予算減額、収入済額、割合の順にお伝えします。市税。予算減額121億6071万円、収入済額74億1372万円、割合 61.0%。 国庫支出金51億1688万円、14億4622万円、28.3%。 地方交付税35億1000万円、24億7003万円、 70.4%。 繰入れ金29億4569万円、9億751万円、 30.8%。県支出金24億7502万円、2億5034万円、 10.1%。 地方消費税交付金19億9000万円、12億5332万円、 63.0%。 その他46億1931万円、15億7040万円、 34.0%。 合計予算減額328億1761万円、収入済額153億1154万円、割合46.7%。 歳出。項目予算減額、支出済額、割合の順にお伝えします。民生費。予算減額113億7575万円、支出済額46億7587万円、割合41.1%。 衛生費41億878万円、14億7081万円、 35.8%。 土木費40億85万円、14億8543万円、37.1%。 総務費37億2144万円、15億344万円、 40.4%。 教育費35億4606万円、14億1605万円、 39.9%。交際費22億9413万円、11億4090万円、 49.7%。 その他37億7060万円、14億1149万円、 37.4%。 合計予算減額328億1761万円、支出済額131億399万円、割合 39.9%。特別会計、国民健康保険、予算減額79億444万円、収入済み額27億4207万円、支出済み額27億5883万円、介護保険70億8631万円、29億6996万円、28億6238万円、後期高齢者医療13億3456万円、4億5103万円、4億1889万円、合計予算減額163億2531万円、収入済み額61億6306万円、支出済み額60億4010万円。下水道事業会計区分2項目あります。1、収益的収支、収入予算減額16億4228万円、収入済み額10億788万円、支出予算減額15億9613万円、支出済み額7億140万円。2、資本的収支、収入予算減額7億4013万円、支出済み額223万円、支出予算減額13億6497万円、支出済み額2億6932万円。下水道企業債の現在高55億5748万円。私有財産の状況、現金28億2924万円、有価証券335万円、出資金1億2398万円、基金81億4703万円、土地197万1351平方メートル、建物25万6209平方メートル、山林15万2293平方メートル。一人当たりの市税負担状況、16万9953円。市税調停額124億4650万円を9月30日現在の人口で割ったものです。問い合わせ、財政課、電話 47-5105、 下水道課、電話 47-5105。